Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch. Minasan, konnichiwa.
Hello.
土曜日お昼前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ4月も最後の土曜日、そしてゴールデンウィークがいよいよ始まりました。
は
い、
始まってますね。はい、
まあ、今年は5月の1、2平日を休みにすると、なんと9連休ということになります。
こういう人いるんですか。
いるんでしょうね。
私は9連休ね、少ないと思いますよ。
私9連休もですよ。感覚的には。
はい、
戻ってきたら仕事がないなんてことはないかな。
そういうことないでしょう。まずだからみんなお互い様に組み方が問題ですので。
まあそうですね。
まあ私兄はドイツですから、もう普通は、まあ1週間は休みと思わないでくださいって妹に怒られたことあるぐらいって、
そうですか、
言われましたので、休めません、休むわけがない、短すぎてっていうことなんですよ。うん、
じゃあ9日ぐらいは短いと。
短いです。2週間、先生
14日15日休んで、はあ、せいぜいそこからスタート
か。そうなんです。で皆さん想像してみてください。はい、みんな同じようにそうすると当たり前になるんですね。
そうです、確かに。
ということで、いや9日休んじゃえば何もできなくなるんじゃないのっていう思うのは、日本の社会のやり方 で、ドイツのやり方は、9日少ないぞっていう当たり前があるんですけど、まあみんなそれぞれ違いますからね。
ちなみにだってね、5月の1、2って平日は学校が
休みではありません。
ね、
私、アンニャは大学に勤めておりますけども、はい、そこの、セメスターといいますか、ターンの、都合により、うん、1日、2日は、まあ、普通のカレンダー通りで仕事ということになり、
そうですか。
2日間、仕事をせずに得られないっていう。
ということですね。
はい、頑張りましょう。
はい、
2日間だけですから。
はい。最後までお付き合いください。
はい。
さあ、1曲目行きましょう。アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ今日のオープニングナンバーはビリーブシステムです
。そうですね、なんかいいですよね。その早すぎる、すぎないノリというか、
はい、
でもビートはすごい遅い、なんですか、低音だから、すごく好きです ね、
いいですね、
この人のナンバーがね。
ちょっとゆっくりスローな感じで、
はい、
ね、
気持ちいいですね。
進みそうですね。
はい、
さあ、ではちなみに連休はいかがですか。
連休というと、まあ、さっき言ったように1日2日普通に仕事なので、連休はちょっと2つの連休になっちゃうんですね、はい、結局。
そうですね。
なのでちょっとね、鶴岡方面に一泊しに行こうかなって今
いいです、ね、
言ってて、
はい、
であとは、まあ、ゆっくりで村上で過ごそうかなっていう、普通私うちにない時期が多いので、
はい、
逆にそれすごく幸せっていうのがあって、だからうちを満喫したいと思います。できたら暑くなったら、海もちょっと思ったりしてますので、
行きますか。
行きたいですね。
はい、泳ぎますか。
泳ぎたいですな。ちょっと早いんですけど、そうそう、ね、今年暑いので、
まあ、
ちょっと
そうですよね。
その前行きましたよ。でも足ちょっと試しましたら、ものすごく寒くて、
そうですか、
15度もなかったんですね。だからも
う冷たいね。
魚うまそうだと思うんだけど、ちょっと人間にはね、少しまだちょっと、っていう風になるんですよ ね、 多分。
15度はね、はい、せめて20度くらいかな。
もうちょっとですね。でもなんか息の目はなんとか。
そうですか。
ちょっとね、やっぱり海好きですからね。
本当ね、はい、海綺麗だしね。
綺麗です。はい、
まあ、でも日頃できないのが、この期間にちょっと一泊でも、
そうですよね、
近くでも行く、ゆっくりできるっていう時間は貴重ですよね。
で、チアリーナは？
私はね、残念ながら前半ちょっとまあそこそこゆっくりなんですけど、そう、後半はね、ずっと仕事してますね。
あら、お疲れ様です。
そう、だから今の楽しみはゴールデンウィーク終わってから
のゴールデンウィーク。
そう、みんなが仕事をまたリスタートするときあたりから休むぞ、
いいですね、
っていう感じですけどね。はは、まあどんなことになりますか。
なるほどね、そうですね。
ということで今日は、はい、まあゴールデンウィーク皆さんは何をするのでしょうか。はい、私とアンニャが選んだちょっと近く はい、トークかな、うん、のお出かけスポットをご紹介しようと思います。
あれこれをピックアップしたいと思います、うん、はい、まあ、私さっき言ったように村上に住んでますので、うん、村上市は割と今度は鶴岡市と隣町同士になってまして、うん、はい、その村上市 の北にある旧三北町が、はい、みんな有名なのは海なんですよね、うんうん、笹川流れが綺麗だと。
あ、綺麗ですね。
でも実は三北町は山もすごくあって、はいはい、で山もすごく綺麗なんですよね。でそこは昔 の出羽街道があって、うん、で城下町村上から庄内に向かうに7号線の並行してるいくつかのねウォーキングできるようななんか残ってるんですよね。
いいですね、う
ん、だから松尾芭蕉も来てたわけだから、うん、すごくなんかおすすめできるんですけど、はい、それをどうしたらいいかってわからなかったら、うん、村上駅前の観光案内所があるんですけど、あそこで詳しい資料たくさんあって、はい、でいろいろ話聞いてきたんですけど、はい、本当に丁寧に地図のあれこれあって、うん、大変おすすめです。
あ、そうですか。
はい、ついでに美味しいお水もたくさん湧き水も有名だし、ちょっとだけ気をつけた方がいいのは猿が多いので。
あ、そうですか。
はいはい、熊もそうかもしれないので、はい、山行くと一人ではなくて何人かと必ず音をつけるようにと、うん、天気のいい時に行けばいいかなと思います。だから出羽街道をちょっとちょこちょこと歩けばいいんじゃないかなと思います、うん、
はい、歩くっていいですからね、
うん、特に新緑、あんやの苦手の緑くんでしたね、新緑、はい、が本当に綺麗だから、なんかもうそっこいも新しいパワーもらえますよね。
この時期の新緑の緑の綺麗さ、うんうん、ちょっと濃い緑から淡い緑とかね、はいはい、いろいろあって素敵ですよね、
はい、素敵素敵、とっても、はい、
いいですね、はい、さあ私がちょっとおすすめするのはね、もうスタートしてるんですけども、お花をねちょっと見て歩きたいなっていうところがあります、はい、まずはね18日からスタートしてます磐梯橋チューリップフェスティバル、はい、これ新潟駅から磐梯橋に向かってね3キロぐらい、3万本かチューリップがプランターに植えられてるんですけど、はい、本当に今ね見頃で素敵です。
素晴らしい。
で多分お知り合いの学校とか幼稚園とかの園児さんがね、うん、作ってくれたもの、生徒さん、そして個人の方が作ってもらったものもあるので、すごいですね。個人名が書いてあるんですよ。
ははー、うん、このチューリップは誰々さんが作ってくださった的な。
そうなんです。どこどこの教会とかね、どこどこのグループとか、すごいですね。だからこれ季節がいいと本当に今の季節最高だと思います、はいはい、そして新潟以外にもこのチューリップが今最近ね、本当に綺麗な時期になってきました、はい、まずは21日から国営越後丘陵公園ではチューリップ祭りが始まってます、
はい、
今年はね開園20周年なんですって。139種類の18万本、
はい、
で4月29日そして30日振り返りになりますが、これはね摘み取ったチューリップで作られた花絵も登場するということになりまして、また5月4日は入園料が無料です。
すごいですね。
そして、体内にもチューリップフェスティバルを行われますね。これは25日から5日までです、うん、はは60種類80万本で、29日明日にはチューリップウェディングも行われるということで、はい、こちらもいいですね。
すごいですね。なんか私その前2週間前かな、うん、ホテルオクラあたりの安らぎ庭園に行ったんですけど、はい、そこに桜が綺麗に咲いてたんですが、うん、その下にすごいたくさんチューリップ咲いてましたから、はいはいはい、もうチューリップのカーペットになってたの で、ね、すごい素敵でしたよ。なんか
本当にね綺麗ですよね、
うん、なんかまっすぐで素敵ですよね。本当に
ただね風が強かったり雨が降っちゃうとなんか首がねだんだんこう、はい、うなだれてきちゃってうん、ちょっとかわいそうになっちゃうんですよ。
そうなんですよね。なんか結構表現力強くて、
そうですね、
でまた先週末だとすごい暑くなったものですから、うん、そのうちにあるチューリップも咲いてるんですが、うん、もうすごいすぐにパーって開けて、
そうそう
先開けてしまって、そこでもうドローンってなんか花びらがちょっと変わった形になってしまいましたね、
う
ん、
かわいそうになっちゃうんですよね。
で、 したね、はい、
でもこれだけのねそのプランターにどうやってお水をあげるのかってずっと私疑問だったんですけど、夜中に散水車が回るんですね。
散水車ですか。
そう、車がバーッと回るんですよ。
3キロだもんね。
すごいですよ。
いやすごい、うん、あそうなんだ、うん、水やるんですね。
あれも圧巻です。
わすごい、うん、何時頃。
夜中ですね、もう本当に車が減って
るなんかウィーンってみたいになって、
だから頑張ってね、少しでも長く、お子さんたちの目を楽しませてほしいなって本当に思います。
そうですね、あの色も素敵ですからね、
はい、まあ、姉は歩け、私も歩くと同時にお花も楽しめるところ、
そう、あとは私やっぱり山に行くとすごく楽しめるんですけど、その海もやっぱりいいですよね。
海ですね。
さっき言った笹川流れなんですけど、
はい、
あそこも本当にあのいろいろあるし、あと村上だとその岩船港にはちょうど明日29日には魚祭りが開催されます。
いいですね。
ただ海入らなくても、うん、あの入ったものをいただくっていうのも入った気分になるかもしれないかなみたいな思ってたんですけど、そこで今度は今年は25回目にあるんですけども、岩船の港、まあ、あの淡島に行くフェリーの乗り場のすぐ近くなんですけど、そこであの直販売所もあったりするので、そうですね、あのたくさん の, あのイベントもあったりして、でその大きなステージもあるので歌謡曲を聴いたりとか、いろいろありますので、あの楽しめるかと思います。あと魚の加工コーラもあったり、で、いろいろあります。なんか小島にした祭りなんですよね。あと何より魚が新鮮で美味しいはず。
でしょうね。
はい。で、あの、そうですね。あの朝の8時からあの昼の1時までですから、あの、開催セレモニー終了の後に魚売り出すので、興味ある人はぜひどうも、行ってみてください。
あ
の岩船港なので、岩船港の、魚祭り今年なんと第25回、ちなみに雨でも OK、ということなの で, あの、はい、美味しい魚で我が家は笑顔というキャッチフレーズでーあのやってます。
もう取れたてのお魚お刺身したら最高ですよね、
はい、とっても美味しいと思います、はい、
岩船にもぜひ皆さんで、はい、出かけてみるといいかもしれませんね。
そうですね、
はい、じゃあ続いて2曲目いきましょう。
はい、
アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
ショングボイス。
Did you know that?
Aha! さあ今日のメインディッシュは、
今日のメインディッシュは、チュリップです。
チュリップいいですね。
新潟ではチュリップの話してましたよね。
そう、新潟県の花ではないですか。
そうですね、はい、でも本当はチュリップは新潟で作ったものじゃないんですよね。
ですよね、海外から入ってきたもの。
海外というと、はい、
まずはオランダが有名ですよね。
そうなんですよね。でも、オランダも本当は、共産地じゃないので、もともとは、野生チューリップはトルコで。
トルコですか。
であって、
はい、
で、実はトルコから中国までの広いところまでに、ずっと知られてたんですよね。何千年前から。で、それを、ある人が、カゴロス・クルーゼウスが、
はい、
400年ぐらい前に、
はい、
こういう球根をオランダの、はい、土に突っ込んでみたんですけど、
球根を土に、
そう、トルコから、もらったというか、また、オーストリア経由の人にもらったそうなんですけど、で、そこで、オランダに、入れると、ものすごく、綺麗で、みんなが感動して、1594年に初めてチューリップがヨーロッパで咲いたそうですよ、
はい、
というのは江戸時代のちょっと前ということですね。
そうですね、
で、みんながすごく感動したみたいですけど、
はい、
でそこで17世紀になると、チューリップの球根のバブルが起こると。
チューリップのバブルですか。
そうなんです、
はい、
なので今度はこれをお金になるんですねって分かったものですから、
はい、
そこでそうですね、みんなが作り出すわけですね、栽培します。でそこで特に珍しいチューリップだから、例えば炎のような、二色とかそういうあるじゃないですか、
はい、
それをすっごく高く一球根で高く売られるようになって、でそこで月3万ユーロというのは30万円というような以上ですね、収入のあったそういう人が、チューリップ栽培のする人たちもいてて、
はい、
そこでチューリップマニアになって、
はい、
で50年後1637年、まあ、いる時代ちょうど入ったところに、はい、バブルが崩壊します、
はい、
だからそれでチューリップが、その値段が落ち着いてくるんですけど、まあ、そこからは、ずっと徐々にチューリップ の栽培とかその養殖とかをやって、世界のチューリップ球根がオランダから、どんどんどんどん行ってきます、どうやってチューリップが新潟に入ったのか私はちょっとわからないんですけど、はい、私から見ると新潟ではなくトルコオランダですね、
はい、まあ、そうなんですね。
そのオランダなんですけど、うん、そのチューリップの国立チューリップデーあるんですよ。
はい、
それ1月なんですけど、
はい、
その1月にある日にそのチューリップシーズンスタートしましょうということで、はい、うん、アムステルダムの王様の御殿の前に、うん、たくさんのチューリップを展示して、はい、そこを勝手に自分で持って帰ってもいいですよっていうことになってて、うん、でそこでチューリップシーズンスタートするんですが、うん、でそのもちろん外で咲くチューリップたちは、3月、まあ、日本と似たように3月4月5月になるということです。ちなみにオランダではどの1年、まあ、2017年の数字あるんですけど、どのぐらいのチューリップ売られてるか分かりますか？
もう全く想像がつかないんですけど。
そうですよ、ね、
かなりでしょうね。
かなりです。実は相当私も日本語その数え方ちょっと危ないんですけども、日兆個、
日兆個ですか？
球根ですね。日兆
数数えられないですね。
はい。だから、とても多いです。想像はるかに超えるような多さなんですね。ですね。なので、一回、オランダはすごいフラットだから、サイクリングしながら、チューリップの畑を行きたいですなって思いますよね。はい、
そうですよね。絨毯ですね、まさにね。
そうですね。はい。
では最後にお出かけいきましょう。
はい、最後は、お出かけにしたいと思います。実は、今新潟では、シネウィンドウというバンダイにある市民美術、映画館があるんですが、はい、ドイツ映画が、見えることができます。
はい、
これはもう1週間前から、上映されてまして、
はい、
タイトルは初めてのおもてなし、英語だと、うん、Welcome to Germany という、うん、映画です。これは実はコメディでして、ドイツではもう、ちょっと前にたくさんの、亡命者たちとか移民してくる人たちを、まあ、自分の国を出て受け入れたなんですけど、みんなご存知かと思うんですけど、うん、その秩序でいろんなボランティアたちが頑張ってそういう人たちにお手伝いしようという、なんか気持ちよくさせようという、うん、ちょっと温かい気持ちさせようということを、うん、実際に起こってたんですけど、うん、ちょっとバタバタ、ちょっとごたごた、びっくり困ったでも笑った的な、うん、映画なので、とてもコメディ仕立て、真剣なテーマをコメディ仕立てにしてるので、
はい、
なかなか面白いと思います。うん、で、ハートマン系にようこそという、ドイツタイトルついてるので、これはまあ、シネウィンドウでただいま、見えることができるので、28日、今日からは10時午前中のみになってしまうんですけど、もしも、連休ですので、4日まで見えるので、もし興味ある人はぜひとも、行ってみてください、
はい、
初めてのおもてなしというドイツ映画が、まあ、もちろんドイツ語で日本語字幕で見ることができるんです。
はい、
はい、
おもてなし、
おもてなし、はい、そうですね。でもう一つは村上の楽屋の、ライブ情報の宣伝になりますけども、5月の5日土曜日なんですけども、またテンダトールの素晴らしきブラウベックトリオ、青山トリオが、楽屋にやってまいります。大きな、ベースフルートといって、4の字の、多分、ほぼ2メートルいかないぐらい、1.8 メートルぐらいの高さと4の字をした形の、低い音を吹く、テンダトールさんなんですけど、うん、そこの、音が、楽屋で聞くことができますので、ちょっとご無沙汰してますので、ちょっと面白いなと思いますので宣伝したいと思います。5月5日、19時半から、3000円で前売りで3000円になってますので、当日もできますから、ぜひもしもジャズ聞きたいなと思う人いれば、足運んでいただければ駅前の、ところになりますので、ぜひぜひ、お出かけに村上に来たとしたら、ぜひぜひ参加したら面白いと思います。はい、ということで、5月5日、ブラウベックというだからテンダトールさんの、ベースフルートの4時の字の大きなフルートのジャズの、ライブがあります。楽屋、村上駅前の楽屋にありますので、ぜひぜひ、はい、出かけてみてください。
はい、
アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ、ゴールデンウィークがスタートしたということで、お出かけいっ ぱいありますね。
本当は語りきれないぐらいにたくさんあります。あの県北だけではなくて、もうなんか新潟にせよ中越にせよ、はい、たくさんがなんかねあるので、なかなか ね何をピックアップすればいいのか迷うぐらいでしたよね。
またの音楽関係では春の新潟音楽ウィークも、
うん、そうですね、
今日から始まってますし、はい、また春の植物園もね始まってますし、近くでもいっぱいところがあると思うので、
そうですね、
あの時間に余裕のある方、そして時間がない方もそれなりの楽しみ方ができるんじゃないかなと思います、うん、そうですね、
はい、
またうちでゆっくりもいいじゃないですか。
そうですね、トリップをなさ、そうそうそう、望めながらっていう、
あのぼーっとしてね、
ぼーっともいいと思います、
うん、いいんじゃないかなと思います。
何もしないのも大事ですからね。
そうです、貴重ですよ、はいはい、ということでそれぞれの楽しみ方、あの楽しんでみてはいかがでしょうか、
はい、
さあ来週はですね、あのゴールデンウィークも後半ということにもなりますけれども、またまた私とアンネがセレクトしたお出かけたっぷりとご紹介していこうと思います。来週をお楽しみに、
はい、
ここまでのお相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ、バイバイ。